タネレディオ、
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 タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いいたします。
イベントリポートスペシャル
よ。
あなたは文学フリマで何を買いましたか。はい、ということで、
うん、タイトルだった、
文学フリマというね、なんかすごく一般名詞風ですけども、そういうイベントがありまして
ね。
はい。で、まあ結構ね、巷で話題というか、その今度文学フリマ出しますとかね、今度文学フリマで、うん、出展するんでぜひ来てくださいとか、なんかそういう言い回しが、まあ、ちょぼちょぼとありますよね。
そうですね、文フリーってね、言います
よ
ね、うん、
そのやっぱカルチャー系な人で、やっぱそういう人みたいな形で、同人誌みたいな形で出したいっていうふうな思いのある人が、まあ、ちょくちょくいて、それはやっぱ、うん、まあ、そこそこ有名な人たちもいれば、まあ、本当に個人でやってらっしゃる方もいらして、うん、そういう、まあ、結構幅広い人たちが集まる会なんですけど、
でしたね。
岩崎池田まだ行っておらず。
ん、
まあ、今まで
ね、はい、はい、
そう、うん、で、今回、これ2019年ですか、行きましたという話で、で、まあ、初めて行ったんで、まあ、その初めて感みたいな話から伺いたいと思いますけど、岩崎さんは準備はどんな風にしてったんですか。
準備はまあ事前にまあ文学フリマでツイッター検索して、うん、
はい、
なんか面白そうな本ないかなっつってチェックしてて、
はい、
で文学フリマの公式サイト上でそれぞれのブースの番号と、あとまあブース担当者名、まあなんかグループ名とかと、あとどういう差し出すみたいなのがあったんで、それをバーッと見て、どっちかというと僕はそのまあ多いのはやっぱり文学フリマなんで、小説とか、あとは文芸批評とか、うん、どちらかというといわゆる文学寄りのものが圧倒的に半分以上で多いんだけど、
うん、
どっちかというとエッセイとか、あとはカルチャー批評とか、そっちの方なんで、後ろの方ですね、なとかにとか、そこら辺の、はいはいはい、番号のブースのを公式サイトでバーって開いてみて、あ、これ面白そう、あ、こんな人はここで書いてるんだみたいなのをチェックしてって、これはとりあえず買おうっつってリストアップしていきました。
うん、なるほど、素晴らしい。まあ僕
は、ね、池さんは
いつも通りのゼロで行きまして
すげえ。
まあ一応ね、それはそれですげえ。一箇所だけその、まあ一箇所、何箇所かその、まあちょっと好きで、その、公正、公閲みたいな、そういう分野があって、はいはいはい、まあ、文章、その本とかね、雑誌の、まあ文字の間違いとか、事実のチェックみたいな、そういうことをする、まあ、役割というかのがありますけど、それについてちょっと詳しく述べてる本があるらしいっていう情報だけは知ってたんですけど、
うんうん、
それ以外はなんかもう見ても何が何だか分かんないから、ちらっと見たけどさ、もうさっぱり分かんないから、だからこれはもう行くしかないと思って、行って確認させてくださいっていうことで、っていう感じで僕は行きました。
うんうんうんうん。
で、今回の会場っていうのは、僕は東京モノレールで行きましたけど。
僕もそうですね、モノレールでした。
はいはい。でまあワンフロアだよね、ワンフロアビルの、何階だったっけな、上の方に行って、ワンフロアだけど、はい、まあめちゃくちゃ広いっていうか、すさまじい量だったよね。東京流通センターっつってみんなが分かるのか分かりませんけど、まあ、ブースがこれめっちゃんこな量なんだよな。
1200ブースって書いてます。
いやー、ほんとこれ見ると結構壮観だったと思いますけど、
うん、
まあ、そこでさ、もうどうしようと思って もう急に帰りたくなっちゃって。
わかります、
うん、
僕もすげえ疲れました、あの空間にいることに、
ね、で前日僕ゲームマーケットっていうイベントに展示に行ってきたので、まあ、そっちもそっちでめちゃんこだったんですよ、もう量が半端ないっていうか。
ああ、なるほどね、そうですよね。
そうで、それいだって、その大変なのはそのゲームの魅力なんて言えば分かんないじゃないですか、別にパッと見ただけじゃ、
うん、
で話聞くとか私有とかしてたら、もうそれこそもう何にも
見れないみたいな感じではあったんですけど、うんうんうん、ただそれでもパッケージとかなんか説明とかコマがパッと置いてあったりすれば雰囲気ちょっとも分かるじゃないですか。
はいはいはい。
だ文学フリマっていうのは、まあ、俺の見立てですよ、もうね何にも分かんないそのタイトルとか本の表紙だけでどこまで分かるんだという気持ちになるっていうか、これでそのね、一応冊子とか配られてたからそれ見たりもしましたけど、まあこのなんていうか、うん、さっぱりわかんないっていうか、
基本テキストですからね。
そうそう、ブースの方の説明を一個一個読めばいいんだけど、まあ、この級数がさもうなんかさ4ポイントみたいなさ、めちゃめちゃちっちゃいんだよね
そうですね。
そうだから、まあとりあえずもう一個一個流していこうみたいな感じで頑張って左側の、まあ、いわゆるその文章評論とか、なんかそういうモチーフがあって、例えば鉄道とかさ、なんか、ビデオとかアニメとか、なんかそういうのを見て感想とかを書くみたいな、なんかそっち側の方がまだとっつきやすくて、ふわーっとそっちを見て、でそれでももう予想外の、もうそこ飛ばしてみて1時間ぐらいかかっちゃって、だからこれもう右側どうしようと思って、一旦その文学っていうか、その、詩とか小説とかを作ってらっしゃる方に行ったんですけど、
はいはい、まあ
ごめんなさい、もう全然わかんない、もう何にもわかんない、もう どこをどうしてみたらいいのかがわかんないんだけど、ただ一個わかったことは、
うん、
文学の香りがした。
あ、僕も同じこと言おうと思いました。
このまあ特にゲームマーケット見てたせいもあるんですけど、なんか皆さんがね何にも言わずに座ってるわけ、
うん、
ちょっとだけ清掃で、
はいはいはい、
でもちろんスマホね見てるようなそういう、まあ、気持ちの人もいらっしゃるんですけど、
ね、じっとろでらっしゃる方、
そうじっと座って、あのでこっちも見てくんないんだよね、目の前にいてもでこう、うんうん、なんか座ってるあの空気感、まあそれが原因かどうか分かんないんだけども、結構そういう人がいて、だって自分でわざわざブース借りて出そうとしてんだよ、だけど声も全然かけないで、うん、じっと座ってらっしゃる人がいて、うん、これは偉い戦いにこう向かってきたなと思ったんですけど、なんかその
僕ねでもそれについては、
うん、
正直楽なんですよそっちの方が。
あ、いやいや、まあ分かるんだけど、うん、でもまあだから他のと比べるとやっぱ独特な空気だと思うんだよね。だってじゃあ置いてあるもの何かっていうと、宣伝も別にないじゃん、本当に一冊パッと例えば白い表紙にタイトルだけパッと載ってるようなものが置いてあったりするから、これはだから、うん、まあでもそれが一人や二人じゃないじゃん、結構な人たちがいたりするから、ね、で、まあ、かといってコスプレイヤーの人たちみたいなところにも行けないじゃない、
うん、
で今回ちょっとなんかやや後で振り返ると盛り上がってるらしいけど、そのホストの人が出したなんか本とか出てたじゃないですか、はいはいはい、でそこは結構人だかりもいたし、
やっぱそうだったんだ、僕の時知ったけどな、
ホストの人たちもなんかやっぱこうオーラっていうんですか、やっぱこうちょっと花があるからなんかちょっと、うんうん、ワキワキしてるんだけど、まあ、そういうのもいけないじゃん、うんうん、なんかそこにもちょっといけないなっていうのもあったんだけど、うん、その文学の方はこの情報がさ、なんか独特な情報量が入ってくるから、これはちょっと不思議だけど、うん、でもこっちなんとか頑張んなきゃと思って一応ね何冊かは、うん、まあ、買っては見たんですよ、
うん、あ、そっちですげえ、へえ、
そうそう、まあ分かんないよ、ね、分かんないで買ったんですけどね、というのが、うん、まあ、僕の、まあ、所感ではあるんですが、はい、で
一応僕それプラスで、
はいはいはい、
エリアとして、まあ、ブースもあってばずっと、まあ、目的のものを買った後に、うん、一通りぐるぐる回ってなんか印象に残るものあったら買おうかなと思ってたんですけど、それも特に他のところではなくて、僕日本史コーナー行きました。
日本史コーナー、
あ、お、池田さん知らなかったんですか、あれ日本史を見るコーナーっていうのがあそこのエリアの手前にあるんですよ、うん、あの部屋とまた別に、
あ、別の部屋があったの、
日本の冊子をずっとテーブルの上に各ブースごとに、ああ、いう上をみたいな感じで並べていて、自由に見て誰からも話しかけられることなく見られるコーナーがあったんですよ。
え、それは何、その全部の本が置いてあったのかな、
ね、一部ね、あのまだ間に合ってないのか意図的にそこに置かなかった、まあ、もしかしたらそこでね立ち読みされて全部見終わっちゃったら困るから、薄い冊子とか多分そんなに置いてないんだけど、結構ちゃんとした冊子とかは 置いてありましたよ、かなりの
量。なるほど。確かに今この案内本を見ましたら、日本史コーナー括弧無料っていうのがありましたね。
いかなかったでしょ、ね、それあれです、僕あの 文学フリーマンの歩き方っていう初心者向けのなんか指南がこのサイト上に書いてあって、うん、そこで見て、え、あるんだと探してみたらありました。
そうか、じゃあそれを見れば、その毎回こう一対一のさ、はい、もうなんていうか、まあね、戦いのさ毎回もうほぼ9割が負けちゃったからね、すっごいもうなんか、はい、参りましたみたいな、まあ、でもこっちとしてはさ、シュッと横に逃げてるだけだから、うん、向こうはまた行ったかって思われてると思いますけど
まあまあ数多くの中のね一人ですからね、それはね。
そうそうなん、あそこが、ね、
こっちとは結構なプレッシャーです。そうあるんです、はいはいはいはい、誰にも咎められることなく、うん、じっくりとこう品定めできるっていう、
そういうところに行くとやっぱ行動違うよね、きっとね。なんかもうちょっと素直に行けたのかどうなのかちょっと分かんないですけど、
ね、僕でもあれ難しいところで、いわゆる文振りマジックで、うん、なんか中身もよく分かんないけど表紙とか内容とかさらっと見てこれ買っちゃおうっつって勢いで買うっていうのもあるんですよ、
うんうんうん、
で見本紙をちゃんと見ちゃうと、あ、これは今買わなくてもいいかなとか、はい、多分これしっかり過ぎてるから一般流通で流れて別の時にはまた買えるなと思えちゃうと、あのその会場では買わなくて結局なんか利益に直接結びつかないっていうのもあったりするのかなみたいなことはちょっと思いました。
なるほど、難しいところですね。
良い、でもそれ見本紙を見ることによって、あ、これは絶対買おうと思って行く人も新しい出会いという意味ではあると思うんで、まあ、両方側面としてあるかなと思いました、う
ん、はい。でちょっとあんまり時間もないんですけど、あの、うん、せっかくなんでちょっと買ったものをちょっとザザッと披露してはいかがかなと思いまして、
うんうん、
ちょっと岩崎さん署名いくつか言ってもらってもいいですか。
僕少ないんで、じゃあ僕先行きますね、はい、30分読書にも紹介したディディオン03演劇は面白い、
はい、
であと同じ編集者の方が作った、まあ、さっきのちょっと話しあった失恋ホストってホストの方々の失恋話のエッセイ本、
おお、はいはい、
はい、とあと生活の途中でという、まあ、あのいろんなあのブロガーの方とか劇作家の方が書いているエッセイ集、
うんうんうん、
あと文化と表現という、まあ、特集読むことという特集なんですけど、いわゆるいろんな読むことについてそれぞれいろんな切り口から分析したもので、結構なんか文学フリマっていうもの買うはいいけどその後本当に読んでるかみたいなことをしっかり分析している記事とかあって、結構それがまあ100円で売ってたんですごく安かったです。でちなみに、前3冊ディディオン失恋ホスト生活の途中では全部1000円で、うん、文化と表現ボリューム22は100円でした。
なるほど、
以上です。
素晴らしい。俺結構買っちゃったの、もうなんていうか
ね、
これはもうこれは負けというのか勝ちなのか、いや、なんかよく分かりませんけど、
うん、
いやこれね、なんかなんだろうね、ゲームマーケットで結局買えなかったんですけど、まあ、結構買いましたよ。
ゲームマーケット、まあ、単価高そうですもんね。
そう、まあそうね。一応ね、まあ、一番今回高いというか重みがあったのはね、玉の本っていうね。
ん？
まあアジイルっていう、アジイルっていうあの冊子を作ってらっしゃるところがあって、う
ん、
でそこでそのまあ要はさ、山谷の方で。いろんな援助のプロジェクトをしてたりとか、まあ、ドヤ街でどういう人たちが生活してるかみたいな、そういうことを、まあ、紹介してる本なんですけど、この玉の本っていうのは、うん、玉三郎さんだったかな、この人が、まあ、まあそういう人なんですけど、亡くなった後で、このもともと生前に自分の本を出してほしいっていうふうなことを言ってて、でそれで亡くなった後に本を一冊作るっていうプロジェクトで、まあ、いろんな人があの集まって作ってるんですけど、まあ、基本的にこのタマさんが全部書いてるようなんです、
うん、
でこの、まあ、表紙が結構あのなんていうのかな、版画みたいな感じで作られてて、なかなかいい感じの本なんですけど、うん、そのまあ普通の人の普通の人生録なんですけど、これがね、ちょっと面白そうだなと思ってつい買ってしまったというですね、まあ、玉の本っていう本です。で、それから、ABYB っていう本、アート&ブック・イヤーブックっていうなんか本なんだと思うんですけど、 これもうさっぱりわかんないけど、レビュー本みたいなの買ってみたくて、
うん、
なんかね、特集が日本なんですけど、なんかスペインの着物道中記とか、うん、展覧会レビューとかね、読書会ブックレビューとか、あの我々のレビューやってるので、ちょっとそういうふうなことを踏まえて、うん、どんなふうに書くかなっていう感じでちょっと買ってみました。でそれから、うん、とある企業の文芸部っていうね、なんかどっかの結構大手の数万人単位の企業規模の会社で、うん、部活っていう概念があるんだって、クラブ活動で、うんうん、クラブ活動を、まあ、会社もちょっと援助してたりしてやってて、でそのクラブ活動の中で文芸部っていうのがあって、その文芸部が、まあ、本を作ってるっていうことですよ。だからなんか俺 よく知らないんだけど、そういうカルチャーが会社の中にあるんだなっていうのがちょっと面白かったんで、そういう
本当にあるんですか。
いや、うん、そのそうそう、ある会社はちょっと何かは聞けなかったんですけどね。であとはね、君は安らぎの里を見たかっていうね。
お、来た。ドンピシャじゃないですか、池田さん。
まあ、俺がドンピシャってわけでもないんですけど、まあ、そのテレビ評論をしてる人がいる、まあ、いますわねってことで、ちょっとそれを、買ってみました。あと、ゲームディープっていうゲームの評論本。ゲームへの欲望への侵入、お金がかかるということとかね。なんか、まあ、ちょっとゲームについて書きたい人いるよね、そういう人いますよね。でそういう評論系と、あとね、あの構成の本をちょっと買ってみました。取る爪っていうね、まあこれあの、うん、取って詰めるっていうやつの取る爪だと思いますけど、まあその人が作ってる冊子があって、今回はね、めくるめく辞書ライフっていうね、そういう特集です。さまざまな辞書の比較が載ってるなかなか面白い本ですね。なんかなんとなくわかります、俺が何を選んできたか。そういう感じの、なんかまあちょっと分かりやすいね、モチーフが分かりやすい本を今までは選んだんですけど、これからのちょっとね、うん、もう分かんないやつ、あの文学系の本、
まだあるんだ、
うん、あ、先に言っとこう、あのサブカル評論特集イダテンってやつも一応買っときました。なんか役に立つかなと思って。
いいですね、いいですね、いいですね。
中の自由論題で、なぜそばうどんはズルズルと音を立ててすするのかっていうね、ちょっと懐かしい感じのあのね、こういうサブカルの中でもちょっと懐かしい感じの、テーマもあるんですけど、うんうん、いよいよ文学系の方行きました。もうね、とにかく取り付く島がないじゃないですか、何をどう調べたらいいか分かんないんで、
うん、
ダーッと歩いてたんですけど、
うん、
まずあの僕あの地元が名古屋の方なんで、
はい、
名古屋って書いてあったんで、おっと思ってみたのは、名古屋大学 SF ミステリー幻想小説研究会ってのがありまして、
長
い、
はいはい、
ここのピットっていう冊子があるんですけど、うん、これのね、うん、特集歴史改変に浸るっていうのがあって、なんかね、うん、歴史改変ものってあるじゃないですか、小説結構いろいろと、その小説の解説をするって本があって、
歴史改変ものって本人たちは思ってないけど、そう外からは判断されるってことですよね、じゃなくて、
例えば、一番最初に出てるのは、はい、高い城の男っていうのが出てくるんですけど、これっていうのは、はいはい、第二次世界大戦で、いわゆる、うん、ドイツ側の方が、まあ、勝っちゃったっていう話なんですよ。
ああ、もしこうだったらみたいなことですか。なるほど、なるほど。
そうそう、だからまあ歴史が変わってる、歴史が変わってるっていう風な、史実と違う歴史が進んでいるっていう物語。
あの日本国旗みたいに嘘ついてるっていうんじゃないんですね。そういうのって、
嘘をついてるんじゃなくて、物語上で、うん、もしこうなったらどうであろう。
あえてね、イフを出すのがそうか、歴史改変もの。
そういう風な話が結構いっぱいあって、でそれについてここにまああの論評というか、あの星でね、歴史改変度とかね、奥深さとか。そういうので、うん、まあ、表してくれてるんですけど、なかなかね、このそういう論点をきちっと持ってあの小説を説明してくれて面白いなと思って、まあ、ほとんど僕見たことないんですけど、うんこれもすごい、まあ、結構あるね、あのユナイテッドステイツオブジャパンっていう本とかもあるんですけど、
うん、
これあの日本が勝っちゃったっていう話ですよね。
お、
世界のほとんどはな、ナチスドイツと日本が支配していたみたいな本があったりするんですけど、まあそういう本、本の特集をしてる本、これちょっと面白そうじゃないですか。
っていう、ね、すごいな
のがあったんで、ちょっとでもこれから もっと分かんない、もうさっぱり分かんなくて、フラッと歩いてたらめちゃめちゃ若い男性に見ますかみたいな感じでこうバシッと正面向かれて、ではいっつってこう、まあそう言ったわけじゃないけど、そういう感じだったんで、もう見ちゃったんですけど、そしたらなんかね、みんなツイッターで集まった人たちなんだって、その、ま
あ、
そこにいる人たちが。でツイッターで集まって、詩とかまあ文学とかをやりたいみたいなことで集まって作ったって、3ヶ月ぐらいで作ったみたいなことを言ってましたけど、
すごい。
神奈川の紙に名の、かなって読むのかなっていうので、うん、まあ、詩と、まあ、小説みたいなものが紡がれてる本なんですけど、まだ僕ね、ちょっと読めてないんですけど、うん、あと表紙にも絵が描かれたりはするから、その絵を描く人も集まってるわけなんですよ。
うんうんうんうん、
まあ、ちょっとこれ全部は読まないですけど、カウンターに書いてあるのは、カナダね、文学とは現代においては何なのか、あるいは何であり得るのか、文学には何ができるのか、純文学を志す人は特にこのことに注意しなければならないのではないか、こういうあたりから始まってくる。おお、これだよ、こういうやつだよっていうのがちょっと手に入れられたので、ちょっと読むとどういう感じになるのかわかんないんですけど、ちょっと読んでみようかなと、うん、最後に、デイジーチェインっていう、あのなんか、まあ、割とこういうミステリー賞とか文芸賞とか出してるような人たちが冊子を作っていて、まあ、小説とあと漫画なんかも入ってるやつがあって、漫画はね結構ジブリをこうパロディしたような、なかなかちょっとクオリティの高い漫画が載ってるんですけど、まあ、そういうこれちょっときちっと想定も作られているので、なかなかプロっぽい人が作ってるんだなと思わせるんですけど、ただ内容で選んだというよりかはもう雰囲気で選びました
なるほど、
うん、湖に白熊がいるみたいな、そういうジャケットですけど、てな感じで、もうあの前半はなんとなく想像ついたと思うんですけど、後半もさっぱり分かんないんだけど、ね、ただやっぱりまあ、なんていうか戦いだなって思った
戦い、
そう、そのだってね、多分その文学フリマって言ってさ来る人ってなんかそれなりの素養を持ったる人なんだと思いますけど、でも現実行くとやっぱそんなに分かんないっていうか、その、
うん、
東の工事見てているからっつって分かるわけではないじゃないですか、これ。
うん、あ、
東の工事、あの、まあ小説家の本を、現代小説家の本を何冊か読んでた、は
い、ダブルコーチじゃないですよね。ダブルコーチの話をしてないですよね。
はい。なんかそういうこと、ね、赤貝次郎一冊読みましたみたいなことじゃダメじゃないですか。だからやっぱ、そういう意味で言うと、この、どういう視点で選べばいいかが、まあ、全く武器がない中で、裸で戦いに出させられるっていう、この、なんかすごい体験だなと思ったんですよ。
でした、
はい、だから冒頭のやっぱり自分の関係してる何かみたいなところに、まあ、どうしてもこう、うん、しがみつきたくなるのはそういうところだったと思うんですけど、
そうですね、延長線上のね。
でもやっぱ相手のなんか思いとかを聞けるとさ、なんか答えなきゃいけないと思っちゃうから、うん、だから、まあ、数百円なら出せるかみたいなこと で今回こう話しましたけど、結構あの逃げてきたのもあんだよねこう話をすると、これ買わないでどうやって出ていこうかなみたいな、そういう気持ちになる場所も結構あって、
うん、
で別に興味がないわけじゃないけど、ここでちょっと1500円とか出せませんみたいな気持ちとかになるじゃないですか、
はいはい、
そういうなんかこう本当に心の戦いって葛藤がずっと行われてたから、もうべちょべちょになっちゃって、本当に2時間ぐらいいたけどなかなかねこれ大変だけど、でもこういうなんか自分の興味って何だろうとか、あの、うん、文化ってものと、まあだから文化と喋ったみたいな感じだよね、今回は。本当に服着てる文化と喋ったみたいな感じだったからなんかこういうで、しかもその冒頭言ったやっぱその文学の香りっていうのは多分そういうものの積み重ねで、なんかなんとなく やっぱゲーム作ってる人たちは明らかに違うんだよね。なんか文学が好きな人たちの空気が、うんうん、だそれをやっぱ体で味わうっていうのは、うんうん、もう断然ここに行く意義があるっていうか、うんうん、一見こう活気があるから気がつかないけど冷静になるとやっぱその独特なムードがちゃんとあって、
うんうん、
だからきっと下北沢に行けばそのやっぱなんとなく演劇っぽいとかバンドっぽいムードがあったりもするし、うんうん、まあ、ゲームだったらゲームのもありますけど、この文学フリマの文学っていうものを可視化された状態で見れるってのはなかなか特殊な経験だと思うんで、
しかもそれがね、いろんなジャンルがあるからいろんな人いますからね。ラノベの人とかまた全然空気感違いましたから ね。
そうだね。でまあ割とこうね、有名な人っていうかそのカルチャー界を背負って立つような人とかね、その書店関係の人がもいるから、
あそう、企業ブースもあったんですよね。紀ノ国屋さんとか、うんうん、あじゃあ純駆動さんかとか、あと普通の出版社さんとかね、壁沿いで出してましたね、
う
ん、
くるみどコーヒーのくるみどカフェとか、まあ、そこ出版社をやったりとかするし、
ターリアのインドカレーとかね、
うん、なんかそういうものもあったりするんで、まあ、本当に幅も広いし、そういう文学の匂いを感じるにはなかなか面白い会なのかなというふうに思いました。
僕でもあれ決済もうちょっとちゃんとしてほしいなと思っちゃいましたけどね。現金だけだと結構大変だから。
そうね、じゃあだからあのゲームマーケットの時も思ったけど、なんかもう最初にもう2万円チケットみたいなのを売るとかも手なのかなとか、はいはいはい、なんかちょっといろいろ考えるけど、まあね、なんかレシート出たらいいなとかなんか思ったりもしますけどね。
あそうそうそうそう、領収書出してくればいいけどと言えないですもんね、あの場でね、絶対
ね。なんかまあそこは難しいけどね。なんかでもそこが言ったらなんか一つのね、それ世の中の全てのフリマにおけるあのちょっと期待したいところではありますけどね。
一部でもやってましたよ、バーコード決済。
あそうですか。
うん、ありましたありました。何店舗か文学フリマの中でもあったので、
まあ、ISBN 取ってるっていうこと、
取ってる、多分出版社でしたね。
なんだっけ。ああそうかそうか、うん、そうだ
ね。あのあれ名前でした、あの、はい、結構思想系のものを出してる出版社さんがそれ使ってたりしたんで、うん、まあそういうの別に禁じてはいないんだなって、うんうん、文学リマだから、あとは何を導入するか次第、多分 PayPay とか LINEPay とか の、 あのバーコード発行するぐらいだったら多分そんなに大変じゃないはずなんで、
うんうん、
いずれね動く時もなんかまあ泥棒のリスクとかもあるじゃないですか、ああいう場だと。
現金持ってると、まあ、まあまあね。でもなんかねフリマのなんか形をなんか残してほしいという気持ちもまあちょっとなんかねちょっと古臭いけどそういう気持ちもまあありますけどね。
まあそうですね、お金をね、僕は、うん、祖父あのホストの方にお金を渡すっていうなんかドキドキ体験を味わったんで全然目合わせらんなかったですよ、もうあのホストの人
気にこっち側の問題が大きいと思いますけどね、多分ね、
これでって矢印指さしてこうそそくさと帰ってきましたよね。
はいはいはい、
だからおーらやっぱすごいなホストの人たちな。であの失恋ホストもやべえっすよ、もう最初からやべえっす。
あ本当にちょっと
じゃあ道端で会った女の子とちょっといい感じになって、はい、で恋に落ちるんだけど、うん、ホストだからどんどんどんどん自分に貢がせて、
うん、
風俗に入れてみたいな話を実話として語られてるんで、
あ癖なんだね、ちょっとや、ね、恋愛の癖がそこに出ちゃうんだね
癖って片付けていいのかってちょっとやべえ話なんだけど、でも最後はやっぱり自分なりに葛藤があるっていう話に落ち着くところではあるんで、うん、単にこうやばい話で終わらない人間味もありつつ、まあだからホストの人たちはねあんまり普段触れ合わないんで、その方たちの実録みたいなものの意味ではあの面白いと思いますんで。
あそこに座ってた人たちが作者なんですよね多分。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。
だからやっぱ作者を目の前にしてるとさ、なんか読書感変わるよね、
うん、
きっとね。
確かにね、
あの人書いたんだっていうのはまあうっすらしか覚えてなくてもやっぱちょっと意識出ますよねきっとね。
そうでしょうね、うん、
いやなんかそれもやっぱこの文学フリマのまあね作品だけ見るべきだっていう理屈もわかるんだけど、やっぱセットになってる、うん、で結構あちょっと伸びちゃうけどなんか行ってさ何人かと喋ったんだけど意外とあったのは、はいはい、あの、
うん、
作者だと思うじゃん座ってる人が、
はいはい、
聞くとさなんか親戚とかさ手伝いですみたいな人は結構多くて
そうそうそうそう、
やっぱ当人がね出たくないっていうパターンは意外とあるんだなって思って、
やっぱり作家さんって癖がある聞き方多いから、
ね、でその
なかなかね、
うん、面白いよねあのあたりのその まあね、自我がどう出てるかってあたりも覗き見としては楽しいんですけど、まあでもお客さんもすごく幅があったんで、多分僕らみたいな本当に初心者の人が、来てるパターンもあるので、うん、他の人たちがね、どういう感覚で行ったかっていうのはちょっと、またツイッターとかで覗き見したくなりますけど。
本当、ネット上とかだけじゃなくて、普通に一般的に有名なミュージシャンさんとか、普通にブースに座ったりしますからね。
あ、そういうのもあるんだね。
そこら辺の平等性みたいなのもなんか含めて、すごいらしいなと思うし、面白さでもありますね。
はい。ということで、ちょっと長くなってしまいましたが、今回は、うん、イベントリポートスペシャルということで、文学フリマに初めて行ってみた2人の、話をさせていただきました。
第29回文学フリマ東京ですね。はい。
はい、文学フリマ初めて行った人も、それからね、めちゃくちゃ詳しい人からの苦情もぜひ受け付けたいということで。
苦情はないんじゃないかな。
苦情っていうか、いや、ここ見た方がいいよっていうね、ご意見あったら、ぜひいただきたいなと思います。
日本史コーナーおすすめです。
はい。ちょっと岩崎さん、買ったやつシェアさせてくださいね。はい、ということでお相手は池田と
岩崎でした。
テネラジ、また。